ちゃんの絆通信。毎月第1、第3土曜日のこの時間は大ちゃんの絆通信をお送りしています。ご一緒いただくのはお墓の全城山の南山大樹さんです。大ちゃん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組はお墓の全城山の提供でお送りします。どんなお話をしていただけるんでしょうか。
はい、ね、お彼岸が近くなればちょっとね、お彼岸の話をいつもよくさせていただいてるんですけど、はい、お彼岸でね、やっぱ季節の変わり目ですんでね、皆さん大丈夫でしょうかね。
そうですね。
健康とかね、体の調子がちょっとね、こう悪くなったりとか。
暑さ、寒さもお彼岸までっていうので、そこの切り替わりでちょっと体調をね、崩したりっていうこともあるんですよね。
はいはい、まあ、いうことでね、まあ、そういったね、季節の変わり目、まあ この秋の場合は秋分の日と、はい、いうことなんですけれども、はい、秋分の日はね、国民の祝日の中ではね、ご先祖様とかね、に対しての、まあ、敬意を払っての、まあ、供養しましょうという、はい、そういう時になりますのでね。で、まあ、いつも話してますけど、お彼岸というのはね、あちらの岸とこちらの岸が、近づきますよということで、
はい、はい、そうですよね。彼の騎士って書いて彼岸ですもんね。
はい、お彼岸があちらのね、側の騎士になります。はい、でこちらの方の騎士が志願っていうふうに言います。
そうなんですね。はい、初めて聞きました、その言葉。は
い、その間に三途の川が流れてらっしゃって、まあね、水がちょっとこうあまりね、ちょっと枯れかけたぐらいのところになって、まあ渡りやすくなるっていうかね、ということで、あちらの世界とこちらの世界が身近になるという、
が、はい、秋分の日。
うん、そうです
なんですね。
でですね、お彼岸というね、期間は前後ね3日ですんで、はい、1週間ですね、ちょうど7日間、
はい、それがまあ年に2回あるっていうことですかね。はい、秋分の日と春分の日 と、はい、春分の日と、
そうです。でね、まあ間にお盆があって、はい、でまたね、お正月なんかもあるわけなんですけれども、まあ変わり目ってね、あと冬至と夏至っていう、
そうですね、
時ありますよね。あれが一番要は離れてる時って言いますか、はい、いうことになりますね。だから日が長かった、はい、夜の時間が長かったりとか、はい、昼の時間が長かったりしますよね。はい、まあ、いうことでですね、そのちょうどこう、ね、両サイドの、季節の変わり目のところを、まあ、秋分の日と春分の日と、はい、いうことになりますんでね。はい、ですんでこの期間はですね、皆さん修行をしないといけないという、
修行ですか。はい、
六波羅蜜多というね、6つの役割があるんですけど、その、ね、6つの修行を、まあ、することによって極楽に行けるよっていうふうに昔からは言われてました。
はい、
まあね、
その6つは決まってるんですか、内容。
うん、決まってますね。
そうなんですね。
で、まあ、普段はね、要は正しい道っていう八正道っていうのがあるんですけど、はい、8つの正しい行いを、まあ、していきましょうっていうようなことになってますね、仏教の世界ではですね。
はい
はい、ですんでね、まあ、そういったことをね、細かく言えば専門的に深くなってしまうんであれですけれども、まあ、本来ね、この期間は、まあ、そうやってね、供養をするっていう行為をすることによって、ご先祖様に対してのね、感謝の気持ちをこう行動に起こす、まあ、要は墓参りとかね、まあ、そういったことをしていくことによって、まあ、皆さんもね、少しでもこう心がきれいになったりとか、
はい
はい、修行してるんで、まあ、極楽にね、導いていただけるようなね、最終的には方向にあるということで。そういう時期ですので、はい、まあ、仏事っていうんですけどね、1年の中のね、まあ、そういった時に、まあ、ちょっと一生懸命頑張っていただいて、
はい、
できる限りのことを、まあ、ご先祖さんに対してね、してあげてほしいなと思います。
はい
はい、まあ、今あるのはね、たくさんの、ね、ご先祖さんがいらっしゃるから今の私が存在しておりますんでね、
はい、
はい、いろいろね、直接身近な、ね、お父さんお母さんとかおじいちゃんおばあちゃんにはね、思うことあると思うんですけれども、
はいはい、そうなんですね、1代遡るだけで父母にな
って、そうです、でもね、身近な身近なところ、
はい、
身近なところ、まあ、お父さんお母さんってね、ご先生であれば、ね、年上の人を敬う、自分に対してね、自分をもう産んでくれたっていう、はい、そういう感謝になりますけれども、はい、ね、亡くなってらっしゃるね、おじいちゃんとかおばあちゃんとかいいおじいちゃんとかね、まあ、自分に関わりがあった人って特に覚えてると思うんですけど、
ですね、
まあ、いろんなことあってもね、やっぱり亡くなられた方は全てご先祖様になりますので、 の年齢の順番関係なしにご先祖様って言います、
はい、あそうなんですね、はい、
もしご兄弟とかね亡くされててもご先祖様になりますのでね、まあ、あのそういったところでねきちんとお祀っていただくそういった大事な期間がお彼岸ということになりますので、
はい
はい、まあ、そういったところでね私どものところにもあのいろんなご相談がやっぱ来るタイミングでもございますので、はい、もし何もね分からなければあのいろいろ聞いていただけたりとか、私も今あの就活セミナーとか、最近はやっておりますので、はいね、皆さんあのもしよろしければね告知をあのいろんな、ね、ホームページをしておりますので、そういった期間でねいろんなことをあの私直接セミナー会場で、
はい、
講師でやりますので、
あ、そうなん
ですね、はい、あの8月もねあの2回ほどやりましたけれど、その分かりやすいセミナーを開催しております。
最近その、ね、終わりの活動の就活っていうのは目によくするようになったし聞くようにもなったんですけど、はい、具体的にどういったことをしていっていいのかっていうのがあんまりちょっとピンとこないというか、はい、
もう私のセミナーをぜひ聞いてください。全てが分かりますので、
ね、はい、これをしていったらいい
よっていう、あの当然ね、あの細かいところっていうのはご自身がね、
はい、
それぞれ違う活動になりますんで、あれなんですけど、まあ、そのね全てどういったものかいうのは、はい、私のセミナー来ていただいたらあの体験しながら、はい、感じていただけますので、
はい、
もうぜひとも、まあ、あのそういったね告知よく見ていただいたらいいかなと思います。
なんか最近その、はい、おじいちゃんとかですか、まあ、おばあちゃんはまだお友達関係がね、はいはいはい、分かってるんですけど、 おじいちゃんになるとお友達が誰なのかとかあんまり分からなくて、
はいはい、
そのなんかお葬儀が終わった後に何で呼んでくれへんかったんやみたいなお友達が来るっていう話を聞いたことあるんですよ、はいはい、
そうですね、だからね最近ね家族葬が多いでしょ
う。あ、そうですね、
じゃあね、こうね知り合いの方々が分からなかったっていうので、はい、よくそういう話聞きます。だからねやっぱね、ご本人にはそういうね友人の連絡先リストっていうのはね、そういうエンディングノートとか、まあ、私のカウンセラー協会が発行しているものは、
はい、
マイウェイノートって言いまして、やっぱりね今後残された時間をより良い時間の使い方として楽しみましょうっていうところもありますんでね、決して亡くなるための準備をするもんっていうふうにお考えの方多いですけど、
はい、
そういったもんじゃございませんので、はい、安心しておいて次の段階のことをこうできる、そういう準備をするためにもね、いろんな整理を早めにしておきましょうと、
はい、
まあ、いうことになります。今みたいな、ね、お話もよくあるんですけど、はがきぐらい送った方がいいでしょ。
そうですね、確かに
家族葬で、はい、
知らなかったっていうのはショックですもんね。
そう、あいつ死んだみたいな、ね、
自分が親しいと思ってたら余計に、
はい、そうですそうです。ですんでね、まあ、家族葬されるのはいいと思います、
はい、
ね、家族としての、まあ、悲しみをね乗り越えられるのは一番身近なところになりますんでね。だけど、ね、その人が亡くなったことをね悲しむ人っていうのは多分長く生きていればいるほどのやっぱり関わり合いっていう部分でねありますんでね、はがきの一枚ぐらいは出してあげてもいいんじゃないでしょうか ね。
それを送り先が分かるためにも、はい、
そうなんです。
そういうマイライフ、
マイウェイノート、
マイウェイノートなどにお友達の情報とかを
書ける欄がありますんでね、
う
ん、
はい、
ほとんどのそういうねタイプのノートにはあります。
今ってその携帯とかにね、はい、アドレス入れてしまってるので、その紙の状態で私も残してないなと思ってよく考えたら、
ね、実はねこれね、まあ、年賀状皆さんまだ書かれてる方多いと思うんですけど、はい、年賀状なんかのね書くときに一覧表にできますので。
あ、そうですね、
パソコンのソフトでやればね、
はいはいはい、はい、一度打ち込んでしまえば、
そうですそうです、あれまあね、知ってる方はっていうことなんですけど、エクセルシートに置き換えができたりしますんで、
はい、
まあね、パソコンにちょっと詳しい人にね一度やっていただくだけでいいと思います。
そうですね、どうせ住所は書かなあかんし、はい、入れなあかんしですから、そうですね、そういったのでこういう関係をこう、
はい、
記録しておくというか保存しておくっていうのも一つの方法ですよね。
やりやすいですよね、
はい、はい、
変換しやすいですから、
ですね、
はい、
そのだからで電子情報っていうんですかね、そのパソコンの中の情報とかもこれから問題になってくるのかななんて
パスワードがね分からなかったり
して、ですよね、
とか何に登録されてるのか分からない、
分かりませんね、ね、だから証券会社の口座とかをもしネット上に持ってても家族分からへんかったりもするやろなとか、は
い、ですんでね少なくともね、そういうね記録っていうのも置いておいた方がいいっていうことになりますんでね、
はい、
はい、まあ電子の時代ですからね、
ですよね、はい、難しいの。
だから電子就活っていうのありますよ今。
あ、そういうのもあるんですね、
は
い、
あります、あります、
確かにでも必要ですね、は
い、一つのジャンルをこう作ろうとしておりますね、
やっぱ
ね、いうぐらいそういうビジネスをね やっぱり皆さん自身ができないところはビジネスになっていきますので、
はい、
そういう組み立てを、ね、されるところ できればね低コストなサービスでやっていこうというふうに皆さんね考えておりますので、
はい、
何でもね聞いていただける窓口、それがまあ就活カウンセラーというところになりますので、私以外にもたくさんいらっしゃいます。
はい、
はい、姫路にもいらっしゃいますし、地域にねもしよかったら分からなければカウンセラー協会さんのホームページを見ていただければ。
そういうのがあるんです
ね。はい、
はい、
ありますね。
わかりました、はい、今まあお彼岸近くになるとお客様増えるとおっしゃってましたけど、今、はい、キャンペーンとかそういったの
も
されてるんですか？
もちろんやっております。はい、このねやっぱり末までの間、
はい、
9月は、お彼岸を中心とした、はい、販売のねフェアもやっておりますし、
はい、
ご相談会というのもやっております。はい、ですので、まあね、何でもね、お困りごといろいろあると思います。で私どもね永代供養とかさまざまなところまで、その供養に関してねサービスを展開しておりますので、
生前整理の方もやられてますもんね。
はいはい、うん、やっております。でねこの間からフェスタとかフェアとかいろいろやっておりますんで、はい、まあ、かなりね仲間もたくさんできて、
幅広い、
はい、
ジャンルで助けていただける、
はい、いうことでね、最近では保険もね保険の組み立てされる方、ファイナンシャルプランナーの方とか、
はい、ま
あ、そういった方々も私のセミナーも聞きに来ていただいたりとか。
そうですか。
はい、まあ、ですんでね勉強をお互いにしようということで、そういうネットワークをねまた作っていて、まあ、姫路でねできれば今度就活をもっと発信できるようなねペアを実行委員会作ろうということで、
はい、
今もやっておりますので、またね、
8月末にもね、はいはい、フェスタされてましたもんね。
まあ、あれはね皆さん仲間でね、
はい、
やらせていただきまして、はい、するんですけど、まあ、私が全部責任者やったわけでもないので、
あ、はいはい、
ちゃんといらっしゃってねそういう方がね、はい、私も協力させていただいてということで、はい、
幅広くやられてるんですよ大ちゃんが。
いえいえいえ、もう勉強ですこれも。はい、少しでもね皆さんのねお困りごと解決をしていくってことで、
はい
はい、まあ、でもね先ほども言いましたけど季節の変わり目ですんでね、
そうです、そこです、
健康だけは皆さん、はい、管理をねちゃんとしていただいて、
もう毎日元気でいることっていうのが一番大事やし一番難しい
そうです、ね、
ことかもしれませんね、はい、
でも笑うって大事ですんでね、
はい、
笑えるようなね安心できる、そのためにも就活もねしておいて、おいた方がいいんじゃないでしょうかっていうところで、
はい、まあ、毎日健康でいられることはやっぱりご先祖様に感謝をしないといけないっていうことですかね。
はい、
ということで今回はお彼岸のお話を中心にお届けさせていただきました。はい、ね、また来月もお楽しみにお聞きください。大ちゃんの絆通信、本日はこの辺りでお別れです。次回は10月7日のこの時間にお会いしましょう。大ちゃん今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組はお墓の全城山の提供でお送りしました。